日本を代表するコピーライターをゲストに、コピーの話はもちろん様々なテーマを新しい視点で、東京コピーライターズクラブプレゼンツ、コピーライターに聞け、ポッドキャスト。今回のナビゲーターは TCC 会員柴田修司です。坂本美里さんの第2回目です。入社後のお話。
はい。
入社されて、はい、最初は何されてたんですか？
一番最初で言うと、
はい、
うちの会社4月に全体研修があって、
はい、
そこで大きく言うと営業と、まあ、あと本社系の人たちとそれ以外で分かれるんですよ、
うん、
いわゆるクリエイティブ職とか PR 職とか、
はい、
マーケティング職とか。
あ、もう最初から決まってるんですか？
あ、入ってその4月1ヶ月の研修を経って、その大きく2つに分かれて、
はいはい、
で、営業の人たちは多分そのままもう現場の方に行くんですけど、その残りの人たちはもう1ヶ月研修があるんですね、うん、その今度 MD 研修っていう、なんかそのもう1ヶ月の中でマーケティングの課題みたいなのをやってみたりとか、うん、そういうコピーの課題をやってみたりとかっていう1ヶ月があって、はい、その1ヶ月の終わりに今度じゃああなたはマーケねとかあなたはコピーライターねみたいな配属があって、でさらに私たちの時はコピーライターだけだから4月5月6月から11月までずっとコピーライター研修があって、なんで私の代はコピーライターが同期3人だったんですけど、もう11月までただ3人で過ごすみたいな感じのがあって、で11月にようやく現場配属みたいな。
へえ、そこまではなんか、コピーライターの研修。
そうですね、なんかいろんな社内のいろんなコピーライターの先輩に毎週課題を出してもらってやってみたいな感じでしたね、
うんうん、でそこから配属になって、まあもう一コピーライターというか駆け出しのコピーライターとして。
そうですね。だからもうほぼ1年目の終わりですよね。11月から卵として現場に行くみたいな感
じ、うん。なるほど。なんかデジタル系のご経験も終わりだと。
そうなんです。一番最初に行った部署が今もないんですけど、EBU 局っていうところで、
はい、
ちょうどなんでそのマス広告以外のアプローチ、まあ、主にデジタルみたいなことでその商品のまあブランド形成とか、
はい、
まあ、売ったりみたいなところにどんなことができるのかっていうのをいろいろクライアントと一緒になってチャレンジするみたいなことを主にやってる部署でしたね。
そこでついたのが一人目の、
はい、大八木翼さんです。
さんが今ちょっとなんかあれでしたけど、最初コピーライターになる気満々だったけど、そういうデジタル、
そうですね、でもそれでいうと私最初マーケになりたくて。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。でも結果配属がコピーライターで、うん、でさらにまあコピーライターっていうよりかは本当デジタルの企画をするみたいなとこだったっていう感じですね、
はいはい、なんかその時どんなことだったんですか？なんでデジタル、別に興味ないしみたいない
や、なんかあんまりその時ってそのデジタルとか思ってなくて、どっちかというとその、まあ、その会社の組織のことも分かってないんですし、その、うん、あ、私は大八木さんにつくんだというか、このトレーナートレーニー制度って、まあ、3年間ぐらいは、まあ、もうみっちり一緒にいるっていうことは分かっていたので、
うん、
私が3年間こうご一緒し学ぶ方は大八木さんなんだっていう
そこが先に立って
きた。そうですね。
へ
ー。そうですね。だからその他の周りがコピーライターってどんな仕事をしてるのかも分かってなかったんで、
うん、
なんかそのそうですね、なんかあれなんでコピーライターのはずなのにデジタルなのみたいな風には思わなかったんですよね。
へ、あ、じゃあもうざっくり広告を作るっていうのだけが確定してて、
はい、
どういう手段を研ぎ澄ましていくかはそんなこだわってなかったって感じなんですね。
あ、そうですね。
なるほど。3年間、3年間ずっとだからあれですか？
結果的には途中で大八木さんが今シックスっていうクリエイティブブティックっていうんですかね、その、まあ会社を立ち上げて、あの EBU からいなくなってしまったので、うん、多分2年半ぐらいだと思います。
ああなるほどなるほど。その時はなんかどういう、あじゃあ その時一番勉強になったことの方がいいかな。
一番勉強になったこと、なんか私の3年その親父さんの下を卒業するときにすごいなんか感じたことを自分ですごい覚えてて、
うん、
その大体そのトレーナートレーニーの最後ってちょっと感動的なものを私も想像していて、
はい、
なんかこの苦しい日々をやり遂げたら何かをちょっと身につけていて、
うんうん、
で親父さんにも何か認められていてみたいなのをイメージしながら、
うんうん、
この2年半がむしゃらに頑張るみたいな感じで、はい、でその迎えた最終日みたいな、
はい、
時にすごいなんか私何もできるようになってないってすごい思ったのを覚えていて、でさらに親父さんにももっと役に立つようになってねみたいな感じで、
はい、
ですよねみたいななんか私2年間半こんなに働いて親父さんと一緒にいていろんなものを見せてもらったのに何かできるようになった感が何もないって思いましたね。
へー、でもなんかあの話関係ないんですけど、師匠って割とそういう役割っていうかなんか認めないのが師匠みたいなとこあるじゃないですか。
どうなんですかねっていうポジティブな気持ちはでも必要な気がします、ね、生きていくためになんか
ねえなんか、
まあ、でもあのトレーナーにもタイプありますよね多分その、
うん、
し、まあ、多分それはトレーニーを見て判断してるんだと思うんですけど。
ああなるほど。じゃあ割ともうあのけなして育ってるタイプだってどっかで判断があったわけですね。
確かに私その一つ褒められるとそれを100にして解釈するっていうところがあるので多分そこ見抜かれてたのかもしれないです
ね。なるほど。でもなんかザ師匠って感じでいいですね。
そうですね、
うん、認めないっていう、
うん
ね、なんかある時急に認め、基本的には認めてないけど実は認めてる風なポロッと一言あるとかね、なんか
そうですよ ね,
ね
全くなかったですね。
いやいい師匠ですね。いい師匠、
はい、師匠さんは。一つ大八木さんの話を思い出しました、
はい、
3年間その最初の2年半3年間なくて、
うん、
でそこからもう私大八木さんと離れて、 でもなんか最初の頃とかはなんかでもお前何やったかはちゃんと報告しろよみたいな感じで言われていて、
ああ愛ありますね。
そうですよね。でなんかそのこんなのやってますみたいな、はみたいな感じのやり取りがあってでもうそれもなくなって、で私があの何年目だろう、その4年目とか5年目ぐらいの時にあの東急電鉄のお仕事をしたことがあるんですけど、うん、
はい、
その仕事をしたとかなんかにたまたま会社 あのエレベーターホールで大八木さんに会って、
うん、
でそしたら大八木さんになんかあちょうど今その坂本のあの仕事のことを褒めておいたよって言われて、
おわ
なんかあの別に褒められたっていうよりはなんかこの褒めておいたよって言われるみたいな感じのこの婉曲な表現だったんですけど、
はいはいはい、
それはすごいなんかついにこの日がみたいな風に思いました。
あーそれいいですね。褒めておいたよもいいですねそれも本当に他人に言ってるか分かんないじゃないですか。
そうです ね
いいと思ったけど師匠的なものいいとしてそうしたっていう
かね。そうですね、よかったねじゃなかったです
ね
褒めておいたよみたいな感じです。
なんかでもすごい全体的にあの愛があるなんか師弟関係ですね。
そうですね、いや親父さん本当に
ね
愛情にあふれた方ですね。
ねいいな。
コピーライターに聞けでは皆様からのご質問ご意見を募集しています。コピーライターに聞いてみたいことや番組への感想などぜひお寄せください。 宛先は podcast@tcc.gr.jp です。メールをいただけますとチーム一同大変嬉しいです。この番組は東京コピーライターズクラブがお送りいたしました。東京コピーライターズクラブ、通称 TCC は、東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、CM プランナーの団体です。